マルコによる福音書第9章14節から27節イエス・キリストの生涯その41変貌山のふもと。さて、彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですか、とお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかし、おできになるなら私たちを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できるなら、というのですか。信じる者には、どんなことでもできるのです。すると、すぐに、その子の父親は叫んで言った。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは、群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊。私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると、霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちは、この子は死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。
イエス・キリストのご生涯を順番に見ていくシリーズの今日で41回目です。先週はイエス様がヘルモン山という山の上で姿が栄光に輝く、そういう姿に変えられたと。そして大昔の人物であるモーセとエリアが現れて、イエス様と十字架についてお話をした、そういうエピソードについて学びました。今回の話はその続きです。イエス様と3人の弟子、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この4人が山を下って来られた後の話です。私たち教会はキリストの体と呼ばれていますね。私たちはイエス様がなさったような働きをイエス様の代わりにこの地上で行うことが期待されています。またそうすることができると約束もされています。この箇所から私たちがイエス様の弟子としてこの世に対して影響力のある働きをすることができるため、そのために必要な心構えを教えていただきたいと思います。まずは今日のこの箇所を丁寧に見ていきたいと思います。まず14節です。さて、彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。イエス様、 ペテロ、ヤコブ、ヨハネの4人が山のふもとまで降りてまいりますと、残る9人の弟子たちが群衆に取り囲まれているのが見えました。そしてユダヤの宗教的指導者であります律法学者たちが弟子たちと何か話をしている、その様子にイエス様は気づかれたわけです。この頃ユダヤのリーダーである律法学者たちはイエス様のことを救い主だとは認めないで、それどころか自分たちの戒律を無視する罪人であると、そのように言って攻撃をしていました。ですからこの度も弟子たちとの話し合いというのは決して肯定的なものではないだろうなということが予想されます。きっと弟子たちの行動に難癖をつけて師匠であるイエス様を攻撃するきっかけ、それにしようとしていたに違いがありません。次に15節から16節をご覧ください。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。イエス様は弟子たちと律法学者たちの議論の内容についてお尋ねになりました。するとどうなったか、17節と18節。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。群衆の中から一人が出てきて、自分の息子が悪霊に取り憑かれてひどい目に遭ってきた。しかし弟子たちに悪霊の追い出しをお願いしたところ、彼らが失敗した、うまく追い出せなかったということを報告しました。数ヶ月前、弟子たちはイエス様から病気を癒したり悪霊を追い出したりする、そういう力を授かりました。そして二人一組で伝道旅行に出かけて、実際に癒しを行ったり悪霊を追い出したりしたわけです。これはマルコの福音書の6章などに書かれています。ところが今回はうまくいかなかったというわけですね。当時イエス様や弟子たち以外にも悪霊を追い出す働きをする、そういう宗教家がいました。彼らはまず悪霊に取り憑かれた人に話しかけて、その取り憑いている悪霊の名前を聞き出すんですね。で、名前を聞き出したら、その名前を使います。使ってその悪霊に呼びかけるわけです。〇〇よと、出ていけと、その名前を使って追い出すわけですね。ところが悪霊に取り憑かれている息子の父親は、この悪霊のことを口を聞けなくする霊と呼んでいますね。また25節でイエス様は、口を聞けなくするだけでなく、この悪霊が耳も聞こえなくさせているということを語っていらっしゃいます。つまり完全に聾話の状態にさせるタイプの悪霊だということですね。耳も聞こえず口も聞けないということは、悪霊の名前を聞き出すことができないわけです。ですから当時の律法学者たちは、この口を聞けなくするタイプの悪霊というのは人間では追い出すことはできないのだと、ただ救い主だけが追い出すことができる、そういうふうに当時の律法学者たちは教えていたわけです。実際イエス様の弟子たちがこのかわいそうな子供から悪霊を追い出そうとチャレンジしたのですけれども、うまくいきませんでした。ですからきっと弟子たちは律法学者たちから、それ見たことかと、そんなふうに責められていたのだと思われます。 立法学者はそれどころか弟子たちに悪霊追い出しの権威を授けたという師匠であるイエス様のことも偽キリスト、偽救い主呼ばわりして罵ったに違いありません。19節、イエスは彼らに言われた。ああ不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。イエス様はこの福音書時代のこの時代のことを不信仰な時代、そんなふうに呼ばれました。そしていつまでその時代の人たちに我慢しなければならないのかと嘆かれました。つまりその時代の人たちの不信仰を嘆かれたということです。この嘆きの言葉は具体的には誰に向けて語られた言葉なのでしょうか。後ほどこの点について解説をしたいと思います。イエス様は悪霊に取りつかれた子供を連れてくるようにおっしゃいました。弟子たちの不始末を師匠であるイエス様が回収しようと、こういうわけですね。20節、そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。すると悪霊が早速反応しました。取り付いた子供を引きつけさせ転げ回らせます。悪霊はイエス様が自分を追い出すだけの力、権威をお持ちだということを知っていました。ですからイエス様を恐れて何とか追い出されまいと抵抗を示したわけです。21節と22節、イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどれくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしお出来になるなら私たちを憐れんでお助けください。イエス様は息子がいつ頃からこの悪霊に苦しめられているのかと父親に尋ねると、父親は子供が小さい時からです、そのように答えました。そしてできることなら助けてくださいと、そんなふうにお願いをしたわけです。ではイエス様どう反応されたでしょうか。23節、イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。イエス様は父親のおできになるならという言葉に反応なさいました。この言葉はイエス様がこの悪霊の追い出しをできるかもしれないし、できないかもしれない、そういう中途半端な信仰を表しているわけです。自分としては追い出してほしい、助けてほしいけれども、できるならそうしてほしいということは、できなかったらしょうがない。イエス様が悪霊を追い出す権威、力をお持ちだということに対する信仰が不十分であったということを示す、これはセリフなんですね。イエス様はこの父親がイエス様の権威を十分信じきっていないという点をここで指摘されました。そして必ずあの厄介な悪霊をイエス様を追い出すことができるんだと、そういう信仰を持つようにと促していらっしゃるわけです。では父親どうしたでしょうか。24節、するとすぐにその子は父、その子の父親は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。イエス様の叱責の言葉を聞いて父親は二つのことを叫びました。一つはイエス様が悪霊を必ず追い出せると信じますという信仰告白、もう一つはしかし自分は不信仰な人間だから完全な信仰を持つことができるようにイエス様助けてくださいという願いの言葉です。信じます、不信仰な私を助けてください。彼はそのように叫んだわけです。 25節、イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け、二度とこの子に入るな。イエス様は悪霊に対して出て行くようにお命じになりました。しかも二度と戻ってきちゃいけない。念押しをされたわけです。すると、26から27。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。悪霊は抵抗も虚しく、その子を離れていかざるを得ませんでした。イエス様の権威がものすごく強かったからですね。最後にその子を激しく引きつけさせましたが、イエス様がその子を立ち上がらせてくださいました。立法学者たちが救い主しか追い出せないと教えていた厄介な悪霊を、イエス様はいとも簡単に追い出されたわけです。弟子たちの失敗を利用して、立法学者たちはイエス様のことを非難しようとしていたはずですが、かえってイエス様こそ救い主だということを人々に再認識させる結果に、非常に皮肉な結果になってしまったわけです。それが今回皆様と一緒に購読をした部分に書かれていることです。今回ちょっと長いので途中で切ってしまったんですが、この後どういう話が展開するかっていうところも触れておきたいと思います。このエピソードの後、弟子たちがイエス様に、どうして自分たちはあの悪霊を追い出すことができなかったのでしょうか、そんなふうにイエス様にお尋ねをしました。するとマルコの福音書9章21節でイエス様は次のようにお答えになっています。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。祈りによらなければ何によっても追い出すことはできない。また同じエピソードがマタイの福音書にも書かれているんですが、そちらではイエス様は次のようにお答えになっています。マタイ 17-20、 これも引用してありますのでご覧ください。マタイ 17-20、 あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。19節でイエス様は当時の時代の不信仰、当時の時代の人たちの不信仰について嘆かれましたね。でその対象というのは立法学者たちや、また群衆、そしてあの子の父親も含まれますが、このイエス様の事後のエピソードを読むと、特に弟子たちに向けて語られた嘆きの言葉だということがわかります。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことはできませんということは、彼らは祈ってなかったっていうことですよね。またからし種一粒の信仰があったら山をも動かすことができるということは、彼らにはからし種一粒ほどの信仰もなかったということですね。つまりなんと不信仰な時代だろうかと嘆かれたあの嘆きは、もちろんそこにいた他の人たちのことも語っていますが、特に弟子たちに向けて語られた言葉だったと解釈することができるわけです。イエス様はこの後十字架にかかって亡くなられます。復活されて、そしてその後は天にお帰りになるわけですね。地上に弟子たちだけが残されることになります。その日まですでに1年を切っている時期です。 イエス様が天にお帰りになってからは、弟子たちがイエス様の体として神様の救いの働きを引き継がなければならないわけです。ところが肝心の弟子たちの信仰は残りもう1年もないのにさっぱり成長してないわけですね。もともとできないことができなかったからといってそれを責めるようなお方ではイエス様はありません。先ほどお話しした通り、弟子たちにはすでに病気を癒したり悪霊を追い出したりする力がイエス様から与えられていたんです。律法学者たちがこの種の悪霊は救い主しか追い出すことができないと教えていたような、あの厄介な悪霊であったとしても救い主であるイエス様から権威を授かった弟子たちには追い出すことができたはずなのです。ところがこの度弟子たちは悪霊を追い出せませんでした。その原因は彼らの神様に対する不信仰です。具体的には2つの可能性があります。1つは、口を聞けなくする悪霊は救い主しか追い出すことができないとちっちゃい時からずっと律法学者たちから教えられてきたので、弟子たちは自分たちはもしかしたら無理かもしれないとどこかで思いながら悪霊の追い出しをしようとしていた。この可能性が一つ。もう一つは、過去彼らは成功体験をしているわけです。彼らが祈ると病気が癒され、そして悪霊が次々と追い出されて人が正気に戻る、そういう体験を彼らは数ヶ月前にしたわけですよね。その過去の成功体験に慢心してしまって、この時は神様により頼むことをしないで自分の力、自分の能力によって悪霊と戦おうとしたっていう可能性がもう一つあるわけです。いずれにしても自分たちの奉仕の力は神様が与えてくださるのだという信仰をこの時の弟子たちは失っていたんです。神様が力を与えてくださるならば律法学者たちが不可能だ、ただの人間には不可能だっていうことだってできるはずだ、あるいは過去どんなに成功したとしても自分たちが何か偉い存在になったわけではない、イエス様によって力を与えられてあの素晴らしい奇跡を行ったんだから、この度も神様に祈り、神様に力を与えてください、神様に信頼しながら行わなければならなかったけれど、でも彼らはそれをしなかったということですね。そして自分の力でチャレンジしようとして失敗をしてしまったことで、してしまったわけです。そのことをイエス様は指摘して弟子たちの手たらくを嘆かれた。これが先ほど読んだ19節の言葉だと考えられます。しかしそれでもイエス様は弟子たちに期待をし続けました。イエス様は弟子たちがなかなか成長しないからといって彼らを見放して破門したりはなさいませんでした。これ以降もイエス様は忍耐深く弟子たちを教え続けたんですね。イエス様が逮捕された時、男の弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げ出してしまいます。ペテロに至ってはイエスなんてやつのことは知らないと3度も言ってしまいましたね。またイエス様が復活して女性の弟子たちと会って話をしたのに、男の弟子たちはそのことを全く信じようとしませんでした。トマスなどはこの指をイエス様の体の釘や槍の傷跡にこうグリグリと差し入れてみなければ決して私は信じない、そのように言い放ちました。それでもイエス様は弟子たちを見放さなかったんです。彼らを許し助け主である聖霊様を受けるようにとおっしゃって 彼らを祝福なさいました。その後、イエス様の教えを知的にもまた実践的にもあまり理解できなかった弟子たちは、聖霊様の助けによって大化けすることになります。そして彼らを通して多くの人々が救いに導かれ成長し、イエス様のお働きを地上で行うようになりました。そしてその働きはその後約2000年にわたって各地の教会へと受け継がれ、この教会、つまり私や皆さんにも継承されているわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、自分の能力や経験ではなく神様により頼んでいこうということです。自分の能力、自分の経験に基づいて私たちはクリスチャンとして生きていくのではなくて、神様により頼んで生きていきましょうということです。3つこの点について申し上げます。1つ目は、できると信じそのように宣言していこうということです。できると信じ、私はできると信じますと宣言していこうということです。今回のエピソードで、おできになるならと語ったその言葉が不信仰から出ているよということを父親はイエス様によって指摘されました。するとすぐに信じますと父親は宣言しましたね。イエス様は神が人となって来られた救い主です。そして聖書が教える神様は人間にちょっと毛が生えているような、そういう程度の神ではなく、全知全能です。何でも行うことができる、不可能は何一つないお方、これが私たちの信じる聖書の神様です。その神が人となって来られたのが救い主イエス様です。ですからイエス様には不可能は何一つありません。そしてイエス様を信じて従う私たちクリスチャンの群れ、つまり教会はイエス様の体、イエス様の体に例えられています。私たちもまたイエス様のような働きをすることができるということです。2000年前、人としての肉体を与えられたイエス様がこの地上でさまざまな不思議な技を行われた、そのイエス様の体に私たち教会が例えられているわけです。だから2000年前にイエス様がなさったようなことを私たち教会は行うことができるということです。そのことを聖書も約束しています。ヨハネ14-12、これも引用してありますのでご覧ください。まことにまことにあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。私が行う技を行い、さらに大きな技を行うことができるとイエス様は約束していらっしゃいます。私が父のもとに行くからです。その理由を語ってらっしゃいますね。イエス様が父のもとに行くっていうのはどういうことかというと、イエス様と交代して今度は聖霊なる神様が弟子たちのところに来られた、そして今も私たちクリスチャンのうちに聖霊様が住むようになってくださったということです。聖霊様はクリスチャンのところに来られ、クリスチャンを内側から満たして、聖霊の賜物と呼ばれる特別な奉仕の能力を与えてくださいます。その中には超自然的な力を発揮する、そういう能力もあるんですね。聖霊様は初代のクリスチャンだけでなく現代の私たちも満たし、賜物を与えてくださいます。私たち自身は弱くて不完全ですけれど、イエス様のような働きを行うことができるようになったんです。聖霊様が内側から私たちを助けてくださるおかげです。それどころかイエス様は さらに大きな技を行うと、イエス様が行ったのよりもさらに大きな技を行うことができると約束してらっしゃいます。神であるイエス様よりも大きな働きができるってどういうことでしょうね。イエス様が人としてこの地上に来られた時、神様としてのご性質を封印なさったんですね。限界のある人間としてこの地上をイエス様は歩まれました。人と習った時のイエス様は一箇所にしかその姿を表すことがおできになりませんでした。そしてその力はもっぱらユダヤ人に対して行使されました。しかしキリストの体である教会は今や世界中に存在し、この地球上のあちこちでさまざまな神様の働きが展開されているんです。物理的にイスラエルのあの狭い地域でイエス様は力を発揮されましたが、キリストの体は今や世界中に広がってますから、その数量においてイエス様が当時なさったよりもはるかに大きなことを確かに教会は行っているわけです。イエス様の恵みの福音を信じて救われた皆さんはキリストの体である教会の一員です。皆さんもですから、またイエス様からの力が与えられています。皆さんは陸上競技ご覧になるのお好きでしょうかね。今はそういう競技はなくなったそうなんですが、かつて1マイル走という陸上競技があったそうです。大谷翔平選手が、ね、投げるボールがだいたい160キロぐらいだそうですが、これがアメリカですと、ね、100マイルっていうわけですね。ですから1マイルはだいたい1600メートルぐらい、1600メートルを競争するそういう競技があったんだそうですね。1923年フィンランドのパーヴォ・ヌルミという選手が1マイル4分10秒3という世界新記録をマークしました。当時この記録を破るのはもう不可能だと言われていたんです。そして1マイル4分、この1マイル4分の壁というのはレンガの壁と呼ばれて、もうこれを下回る記録を出すことは人間の身体能力上不可能であると、誰であっても無理だ、4分を切るっていうのは無理だと当時言われるようになったんです。事実その後長い間4分の壁どころかヌルミ選手の記録を破る選手が現れなかったんです、長いこと。ところが31年後、1954年にオックスフォード大学のロジャー・バニスターという医学生がトレーニングに科学的な手法を持ち込みました。その結果自ら3分59秒4という大記録を打ち立てたんです。ヌルミ選手の記録を破ったどころか、人間には絶対不可能と言われた4分のあのレンガの壁を突破しちゃったわけですね。するとそのわずか46日後、1ヶ月半後にオーストラリアのジョン・ランディという選手が3分58秒0という世界新記録をマークします。その後1年のうちに37人が4分の記録を切って、その翌年にはなんと300人以上がこのレンガの壁を突破したんですね。この話は人間がいかに固定観念や思い込みに縛られやすいかを表すエピソードとしてよく使われます。4分切るのは無理だ、これは常識だと思っているからみんな挑戦しないわけですね。でも無理じゃないと思った人がやってみたら突破できちゃった、あれできるじゃんかとみんな知ることができて、我も我もとやってみたら次々と300人以上の人が記録を突破できた。実はやってみたらできたのに、できないと思ってるからできなかった ということですね。イエス様は私たちに力を与えてくださっています。私たちはいろんな問題にぶつかって心が萎えてしまいそうになることがあります。しかしイエス様によって聖霊様を通して私たちに力が神様から与えられているのだから必ず乗り越えることができると私たちは信じましょう。そしてあの父親のように口に出して信じます。そのように宣言しましょう。一つ目はできると、そのように信じて、そのように口に出して宣言していきましょうということです。二つ目はいつも祈りましょうということです。いつも祈ろう。できると信じてそれを口に出そうということを申し上げましたが、これは積極的なことを考えて口に出していれば必ず願いが叶うということを申し上げているわけではありません。まあ、このような考えは積極思考とかね、まあ、あるいは引き寄せの法則とかそういうふうに呼ばれています。もともと積極思考とか引き寄せの法則っていうのはキリスト教の異端をルーツとしているんですね。宇宙のエネルギーとね、私たち人間というのは実は一体だから、口に出したものが世界を動かすんだと。聖書にはそのようなことは語られていないわけです。神様への祈りを忘れて自分の力で悪霊と戦おうとした弟子たちは失敗しました。私たちも神様を離れてしまっていてはどんなに積極的なことを考えようか口にしようか神様の技を行うことはできません。イエス様も次のようにおっしゃっています。ヨハネの福音書15章4節から5節、ヨハネ14の15の4から5、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。イエス様とつながっていて初めて私たちは実を結ぶことができる、つまり良い結果を生み出すことができる、神様が喜ばれる働きをこの地上で行うことができるのです。悪霊に疲れた子供の父親は信じますとあの積極的な言葉を口にした後で、不信仰な私をお助けくださいと叫びました。イエス様を信じる信仰もまた神様によって、聖霊なる神様によって私たちに与えられるものなんです。私たちは信仰一つ自分で生み出すことはできないんです。神様に私たちがより頼み信仰を与えられることによって、私たちは自分がイエス様によって大きな力が与えられ、それを用いることができ、それを通して大きな技を実践することができるんだということを信じることができるようになるわけです。第一コリント12の3、第一コリント12の3に次のように言われています。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。信仰もまた聖霊様のお働きによるのです。ですから私たちはいつも祈らなければなりません。神様が私たちにイエス様を信じる力を与えてくださいますように。イエス様がどんなに大きな力をお持ちであって、イエス様には不可能は何一つないということを信じる力を私たちに与えてください。そしてイエス様のその技をこの私たちも地上で行うことができるように、そう信じる力を与えてください。 そんな風に私たちはいつも祈っていきましょう。そして3つ目、失敗してもやり直していこうということです。弟子たちは不信仰に陥って失敗をしてしまいました。その後も失敗し続けました。それでもイエス様は彼らを見放さないで教え続け、訓練し続けました。同様にイエス様は一旦救いに導いた私たちのことを決して見放すことをなさいません。そのことを信じていきましょう。シンガポールで活躍していらっしゃる牧師で、心理学者でもあるんですが、ジョセフ・オザワという先生の話を聞きました。カバの郵便屋さんという、本の作者でもいらっしゃいます。ある夜、小沢先生の夢の中に神様が現れたそうです。先生は夢の中ですけれども、思わずひれ伏してこう叫びました。ごめんなさい。父なる神様が現れた時にごめんなさい。夢の中でそのように叫んでいたんだそうです。すると神様は先生にこうおっしゃいました。あなたは大切なことを一つ忘れてきたね。小沢先生はやらなければと思いながらできなかったあることを思い出しました。申し訳ありません、あのことですね。やらなきゃいけないと思ったんですけれど、つい先送りにしてやらないでいました。申し訳ありません。すると神様は、いやそんなことではないとおっしゃるわけです。じゃああのことでしょうか。違う。じゃあこのことでしょうか。それでもない。そんなことを繰り返していくうちに、ついにネタ切れになってしまって、小沢先生は神様に、じゃあ私が忘れてきたとあなたがおっしゃるのは一体何のことですか、そう尋ねると、神様は次のようにお答えになりました。あなたは私の愛を受け取ることを忘れてきたね。罪を悔い改めることはもちろん大切なことです。しかしそれは私たちが罪許されていて、そのままの姿で愛されているということが前提になっているんです。もしかしたら私たちも小沢先生のように、神様の愛を受け取ることをどこかで忘れてはいなかったでしょうか。こんな失敗だらけの自分が神様に愛されてないとまでは言わないけれど、ちょこっとしか愛されてないんでないかとかね、他の人はもう神様に贔屓されてるけれど、自分だけなんかこう神の家族の中でのけものにされてるような気がするとか、過去やってしまったあの罪だけはなんか許されてるような気がしないとか、私たちは神様が正義の神であるということを知っています。しかし同時に愛と許しの神でもあるということを私たちは忘れないといなければなりませんね。私たちは失敗することがあるのです。というかしょっちゅう失敗してますね。それでも私たちは神様に愛されています。そしてイエス様は何度でもやり直しさせてくださいます。聖霊様は根気強く私たちを助け、内側から私たちを成長させてくださいます。ですから失敗したなと思ったらすぐに悔い改めて許しを受け取って、あ、自分は許されているんだ、神様に 100% 愛されているんだということを確認し、再び神様に信頼し直して従い直していきましょう。何度でも何度でもこれを繰り返していきましょう。今日は悪霊の追い出しに失敗してしまった弟子たちのエピソードから、私たちがイエス様によって大きな力を与えられているということ、そして失敗することがあったとしても、それでも神様はまたやってごらん、その力を再び使うことを許してくださるお方であるということを学びました。 この1週間皆さんを通してどんな素晴らしいことがこの地上で行われるでしょうか、期待していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは本当に愚かなものであり、弱いものであり、不完全なものです。いろいろ余計なことを考えたり実際に行ったりしてしまうこともあります。配慮が足りず状況を悪化させてしまったり、周りの人を傷つけてしまったりすることもあります。こんな私たちが神様の子供であるとか、イエス様の弟子であるとか、イエス様の体の一部だなんて言ったら、神様のお名前に泥を塗るような、そんなふうに思う時もあります。しかしイエス様は喜んでその泥をかぶってくださるお方です。私たちの罪をすべてその十字架の上で背負ってくださり、私たちのことを神様の子供にしてくださいました。この一週間、このあなたの十字架の愛から決して離れることなく、また同時に私たちに、この小さな私たちに、あなたが考えられないような大きな力を与えてくださっているということを信じ、それを実践していくことができるようお導きください。ここに集う一人一人のこの一週間をどうぞ祝福してください。ここにいらっしゃるお一人一人を通して多くの方々が慰められ癒され、また救われていきますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。